皆さんおはようございます。実はこの春で私がここの教会に、ここの教会から八田西キリスト教会、当時は命の泉キリスト教会という名前でしたけれども、そこへ使わされてから丸10年になります。と言いましても最初の2年間は原木という形でしたので、正式にはまだ10年経っていないとも言えますけれども、でも本当にこの10年間近藤先生をはじめ、また浜寺聖書教会の皆さんが私のことをご指導してくださり、また今に至るまでこのように温かいお交わりを持ち続けてくださって、また八田西キリスト教会のことをサポートしてくださってますこと、また今日はこのようにして私のことを招いてくださったこと、心から感謝しております。実はここ最近 SNS やインターネットでいろいろな牧師先生のメッセージを聞く機会があったんですけれども、そこで私が本当に、驚きを覚えましたのは、意外と多くの教会で聖書の御言葉が正しく語られていないという現実であります。このことはつい最近の婦人会でも証しをさせていただきましたけれども、例えばある教会では君は愛されるために生まれた、皆さんもこのタイトルの賛美をご存知かと思いますけれども、君は愛されるために生まれたという、そういうテーマでもって礼拝が捧げられておりました。そこでは本当に君は愛されるために生まれたという有名なゴスペルソングも賛美されていて、本当にもうその君は愛されるために生まれたという色一色の礼拝が捧げられていたんです。でも一番肝心な、じゃあ一体聖書のどこに、あるいは聖書のどこをどう解釈すればそういった理解になるのかっていう、そのことに関してはほとんど一切説明されていませんでした。正直私が思ってますのは、君は愛されるために生まれたっていうテーマは聖書にそぐわないと、聖書的なメッセージではないというふうに考えています。それを言うなら、君は愛するために生まれた、そう言うべきじゃないでしょうか。皆さんどんなふうに思われるでしょう。また別の機会があったらそのことについてもお話をさせていただきたいと思いますけれども、でもそれ以外でも、例えば私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていうイザヤ書の43章の御言葉も、前後関係やまたそこで語られてある対象や意図っていうものをほとんど無視して、よく伝道集会等で用いられてあります。確かに多くの場面で聖書の御言葉っていうものが引用はされてはいるんですけども、でもその聖書の御言葉が正しく理解されず、正しく解き明かされていないというのが、私が残念に感じているところであります。そこで今日はぜひ皆さんと一緒に、一体どうして私たちは聖書の御言葉を学ぶのか、聖書の御言葉を解釈するのかっていう、そういうテーマでもって聖書の御言葉をいくつか観察していきたいというふうに思います。そうすることによって私たちがますます聖書の御言葉の素晴らしさに気づくことができ、またこの御言葉によって強められ成長させられていくことを願います。まずは今回のメッセージの中心聖句である第2ペテロの1章20節21節をこちらで読ませていただきたいと思います。聖書皆さんもうお分けですよね。ペテロの手紙第2の1章20、21節の御言葉をお読みしたいと思います。そこにはこんなふうに記されてあります。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の指摘解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。そこまでですけれども、私たちが聖書の御言葉を学ぶ理由の1番目、それは聖書が神様からのお言葉であるからです。今私たちが手にしているこの聖書の御言葉というものは、全てを作られた誠唯一の神様が私やまた皆さんに書き記してくださったたった一つの尊い書物、尊いメッセージであります。だから私たちはこの聖書の御言葉を学ばなくてはならないんです。まずはそのことを見ていきたいというふうに思います。ここの御言葉には、私たちが聖書という書物に関して論じるにあたって絶対に無視することができないことが教えられています。 なんとここの御言葉は私たちが今手にしている聖書の本当の、あの著者、隠れた作者について教えてくれているからです。今読んだ21節に、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたんではないとありました。そしてその後、聖霊に動かされた者たちが神からの言葉を語ったんだ、こういうふうに説明されてあるわけです。確かに今日の御言葉もイエス様の十二弟子の中にいた使徒ペテロが書き記したものであります。また聖書の中には使徒パウロやが書き記したものや、また主税人であったマタイが書いた福音書、医者であったルカが書き記した福音書、そういったものがあります。確かにそれらは皆ペテロやパウロたちが書き記したものではありますけれども、でもペテロやパウロの背後に実はいて、彼らのことを動かしていた本当の、あの著者がいるというんです。それが聖霊なる神様であったということをこの御言葉は教えてくれているわけです。いかがでしょう皆さん、この聖書という書物を置いて他にこんな不思議な書物ってがあるんでしょうか。神様が私たち人間に書き送ってくれた書物なんて、聖書の中にはそれこそ神様が直接語ってくださったその御言葉や、あるいはさまざまな教え、また慰めや励ましの言葉、それこそあるものを叱られたその時の言葉まで克明に記されてあります。果たして聖書の他にこのような神様からのメッセージがはっきりと記された書物ってあるんでしょうか。ないですよね。だから私たちはこの聖書という書物を特別に扱うんです。もう一箇所、聖書のことを語る上で絶対に外せない御言葉があります。それが第二テモテの3章の16節なんですけども、そこにはこんなふうに語られてあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。ここでも聖書に記されている言葉が皆神様からの霊感によるものであるということが教えられています。ここで神の霊感というふうに訳されている言葉は、神の息吹、神様が吹き込まれた息という、そんなふうに訳される言葉で記されてあります。皆さんもよくご存知ですよね。創世記の2章で神様があの土地の塵でアダムを形作られたとき、神様がその鼻に命の息を吹き込まれたって、そこで人は、まあ、初めて生き物となったわけです。その前はただの土くれに過ぎなかった、まるで粘土細工の人形のような存在しか過ぎなかった、その存在に初めて神様が命を、息を吹き込まれて命が与えられたわけです。つまり神様からの導きがあって、このペテロやパウロたちが動かされて、彼らは神様のお言葉っていうものを書き記したっていうんです。ですから今日の御言葉で使徒ペテロはこんなふうに教えます。聖書の予言は皆なんてあります？人の私的解釈を施してはならないって。いいです？聖書の御言葉というものは皆、それこそ創世記の初めから黙示録の終わりに至るまで神様の御言葉であり、神様からの尊い大切なメッセージであります。だから私たちはそのメッセージを重く受け止めるべきで、決して自分の好き勝手な解釈、つまりいい加減な理解をしてはいけないというふうにはっきりと禁じるわけです。その理由について使徒ペテロはこんなふうにも教えてくれています。どうぞ皆さん、今日の御言葉の少し後ですけれども、あの第二あのペテロの3章の御言葉を開けてくださいますでしょうか。第二ペテロの3章15-16、ちょっとあの多分2枚ほどめくってくださったらあると思うんですけれども、そこではこんなふうに記されています。ちょっとお読みしますね。15節16節、また私たちの主は忍耐であると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。ここで使徒ペテロはパウロの書いた手紙について論じてくれていますけれども、パウロはそういった手紙を与えられた知恵に従って書き送ったんだというんです。一体誰がパウロにそのような知恵を与えられたというんでしょう。間違いなく神様です。まこと唯一の神様がこのパウロに知恵を与えたんです。 ですから16節の後半にはこうありましたでしょ。無知な心の定まらない者たちが聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、つまり自分自身のいいように詩的解釈するということです。曲解し曲げて理解して、そして自分自身に滅びを招いていますって。聖書の御言葉を軽んじるような者たちはパウロの手紙の書いてパウロの書いた手紙など、あるいは聖書全体でもそうですけれども、そういった手紙を曲解して曲げて理解して、そして自分自身に滅びを招いてしまうって。いいです、皆さん、聖書の御言葉の理解というのは私たちの永遠さえも左右してしまうほどの大きな違いを生んでしまうほどの大事なんです。だから私たちはこの聖書の御言葉を自分の好き勝手な、あるいはいい加減な聖書解釈をしないように、それこそ十二分に気をつけて学んでいかないといけないんです。でも実際はと言いますと、教会の中には間違った聖書理解がまかり通ってしまっているっていうのが現状ではないでしょうか。例えば皆さんはこんなふうなことをお聞きになったことないでしょうか。教会の中で誰かが誰かの罪や問題点を、まあ、もちろん愛を持ってですけども指摘すると、いや聖書の中には裁いてはいけませんと、裁かれないためですっていうふうに教えられてあるじゃないですか。クリスチャンが人を裁くのはおかしいと思います、同じ罪人なのに、まあ、そんなふうに言ってその問題点というか罪を正そうとしない傾向があるってことを皆さんご存知です。実際私はこういったことを何度かインターネット上のメッセージでも聞いたことがあります。もちろん私たちもむやみやたらに人を批判してあるいは攻撃してよいかというとそうではありません。でも聖書の御言葉は時と場合によってはクリスチャンが同じ罪人であるクリスチャンのことを、まあ、あえて裁くという言葉を使わせていただきますと、裁く必要があるんだということを教えてくれてはいないでしょうか。例えばマタイの福音書の18章でイエス様が教えてくださった、またもしあなたの兄弟が罪を犯したら行って二人だけのところで責めなさいっていうあのくだりで、もしもその兄弟が罪を悔い改めることがなかったら私たちはどうすべきなんでしょう。イエス様どんなふうにお教えになってくださいました。私たちは教会全体としてイエス様の教えに従うがゆえに、その兄弟のことを異邦人か主税人のように扱いなさいとあるように、その兄弟との交わりを断つべきであります。そうですよね。ですから裁いてはいけませんっていうその言葉は確かに聖書の御言葉ではあっても、正しい聖書のバランスの取れた理解ではありません。そのことをもう少し確認をしていきたいというふうに思います。どうぞ皆さんできましたらマタイの福音書の7章の1節以降をちょっと開けてみてくださいますでしょうか。マタイの福音書の7章の1節以降、第3版でしたら、新改訳の第3版でしたら11ページになるかと思いますけれども、マタイの福音書の7章1節以降、そこに裁いてはいけませんという言葉が出てきます。ちょっとお読みしますね。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができますというふうにあります。確かにここには裁いてはいけませんという言葉が記されてはあります。でもここの文脈、つまりここの段落はそういったことを教えてるんでしょうか。よく読んでくださいますとそうではないということがすぐわかります。ここでイエス様は一切の裁きを禁じているんではなくて、特定の者たちが行うようなある特定の裁きを禁じているわけですよね。今私は特定の者たちと言いましたけれども、ここでイエス様は偽善者よというふうに呼びかけておられます。そうです、イエス様はここの御言葉を特に偽善者たち、つまりこの当時のパリサイ人や律法学者たちに向かって話しておられるんです。というのは彼らが自分の目には大きな針、つまり大きな罪や大きな問題があるにもかかわらず、それことについては目を留めようとせず、他の人にあるちっぽけな塵、 小さな問題、まあ、罪と言っていいかもしれませんけども、そういったものを指摘する傾向にあったからです。自分の大きな罪のことは棚上げにして、そのくせ他の人の小さな罪や問題に関しては大きく取り上げようとする、そういったような自分勝手な不公平な裁きをしてはならないということをイエス様はここで教えておられるわけですよね。ですからここの文脈で私たちが覚えておくべき御言葉はどちらかというと、裁いてはいけません、裁かれないためですということではなくて、偽善者よと、まず自分の目から針を取り除けなさい、そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができますという御言葉であり、ここの段落の正しい理解というのは、各自間違った裁きをしないように気をつけなさい、まずは自分の身をしっかりと正してから、その上で他の人の問題を愛を持って指摘してあげられるようになっていきなさいっていう、そういう理解ではないでしょうか。正直言ってこういったことはもうここの段落を読むだけで簡単に分かります。でも実際はこんな簡単なことさえも理解できていないために、聖書には裁いてはいけませんっていうイエス様の言葉がありますよね。だから私たちクリスチャンは誰のことをも裁いてはいけないんだっていう、そういうふうな理解が結構多くのクリスチャンたちにはびこってしまっている場合があります。実際私もある時に、聖書学校を卒業されて普通のクリスチャンよりも聖書的な知恵を持っているはずの方から、クリスチャンはいかなる場合も人を裁くべきじゃないですよねっていうふうな指摘をされたことがあります。それが現実ではないでしょうか。今日はもう一つ今のことと関連した問題を見ていきたいというふうに思います。どうぞ皆さん、今度は第一コリントの5章の御言葉を開けてみてくださいますでしょうか。第一コリントの5章、新約聖書第3版でしたら323ページになるかと思います。新約聖書の第3版でしたら323ページよろしいでしょうか。5章の1節からこんなふうに記されてあります。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まったときに、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか、まあ、こんなふうに続いていくんですけども、ここの御言葉はかなり以前に学んだことがあると思います。この時コリントの教会ではある問題が起こっておりました。それは自分の父親の妻、つまり自分の義理の母親を自分の妻にするという問題でありました。実はこの当時コリントの町全体はいわゆる性的な不貧困の罪で知られておりました。つまり町中がもうみだらな罪で溢れていたんです。あまりの罪のゆえに、この当時ではコリントするっていうふうな町の名前を動詞のように扱った言い回しがあったほどで、コリントという町の名前が不貧困の罪を表すほどでありました。つまりそれほどコリントの町には、まあ、性的な罪、不貧困がはびこっていたっていうんです。でもこの御言葉が教えてくれていることは、そのようなコリントの町にさえあまり聞いたことがないような罪が教会の中で行われて、教会の中でそれが裁かれずに放っておかれている、なおざりにされてるっていう、そのことをパウロは嘆き非難をしているわけなんです。このコリント人の手紙第1が書かれた時、パウロはエペソという町におりました。エペソとコリントとは歩いて移動すると片道で1000キロも離れているような距離にありました。そんな遠くにいたパウロでしたから、もちろんなかなか簡単に移動することはできません。でもパウロはたとえ物理的に遠く離れてはいても、私の心はコリント教会のメンバーと共にあると言って、その罪を犯した者のことを主イエスの名によって裁いたというわけです。主イエスの御名によって裁くというのは、その裁くという行為が イエス様の御心に沿っている、イエス様が喜んでくださっているっていう、そういう意味です。そんなことをしたパウロの意図は、ここの御言葉にもありましたように、それは罪を犯した者の肉が滅ぼされるためであって、それによって彼の霊が救われるためでありました。つまりパウロが罪を犯した兄弟を戒めることこそが、そのものをたとえ一時的には傷つけることになったとしても、最後には彼が救われるための最善の策であるということを、彼は主にあって確信をしてたんです。そうじゃないでしょうか。ちょうど第一テモテの5章の20節でもこんなふうに教えられています。第一テモテの5章の20節で、罪を犯している者を全ての者の前で責めなさいと、他の者をも恐れるためです、恐れさせるためですというふうに命じられています。罪を犯している兄弟姉妹を正しく愛を持って戒め、その問題を正してあげるということは、この当時の教会、当時のコリント教会がなすべきことであったんです。そのことと関連して、正しい聖書の理解というか、聖書解釈の原則についてもう少し考えてみたいと思います。どうぞ 今皆さんが開けてくださっている御言葉の少し後、第一コリントの5章の9節以降をご覧くださいます。5章の9節以降、そこでこんなふうに記されています。私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたなら、そのような者とは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。今読んでこの御言葉から分かりますことは、実はパウロはこのコリント人の手紙第1の前に最低1通は手紙をコリント教会へ送っていたということです。しかしその手紙でパウロの書いた内容を当時のコリント教会は正しく理解できておりませんでした。そこでパウロはそのことをもう少し詳しく説明する必要を感じて、今読んだ御言葉を書き記したわけです。前に送った手紙の中でパウロが本当に伝えたかった内容は、11節にあるようにこうありますよね。私が書いたことの本当の意味はということで、そこからその文章から汲み取るべき正しい解釈があるというんです。それは兄弟、つまりクリスチャンと呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたら、そんなようなものとは付き合ってはいけないと、一緒に食事もすべきでないという、そういうことですよね。パウロはここで不貧困な者たちと一切の交わりを持ってはならないということじゃ言いたかったんじゃないんです。もし兄弟と呼ばれる者たちの中で、つまり教会の中にいるクリスチャンたちの中で不貧困な者がいるなら、そういった者たちのことを教会から、除きなさいと、愛を持って裁きなさいということであったんです。ちょうど先ほど引用したマタイの18章でイエス様も、教会の中である兄弟が罪を犯してて、その罪を指摘されてもなおそれを悔い改めようとしない者がいるなら、そのものを異邦人か主伝人のように扱いなさい、つまりは教会との交わりを断ちなさいと教えてくださってますけども、それと同じことをパウロもコリント教会のメンバーたちに対して指摘しているわけなんです。でも残念なことに、この当時のコリント教会はパウロの意図というものを十分に理解できていなかったがゆえに、罪を犯した兄弟をそのまま受け入れることが正しいことなんだというふうな勘違いをしてしまっておりました。そのために当時のコリント教会では、教会がキリストの体としての証を失ってしまい、教会のメンバーが罪を憎むというその機会を逸してしまったんです。つまり間違った聖書の理解が間違った適応を生み、そのために神の栄光が汚されてしまったというふうに言えるんじゃないでしょうか。このように私たちが聖書を解釈するときは、それが例え話や 予言などの場合を除いてですけども、その内容が真剣でそれが真実に沿ったものであればあるほど、その解釈の幅というのはどんどんどんどん狭められていきます。言い換えますと、聖書の正しい解釈はいくつもあるんじゃないんです。これも正しい、これもこういう理解もできる、こういう理解もできるっていうんではなくて、聖書の正しい理解は本当は一個だけなんです。そうじゃないでしょうか。例えばですね、皆さん、私たちが誰かに神様を信じてほしいんだっていうふうに言った場合、その神様っていう言葉が何を指すのか明確であるはずです。でも実は皆さん、神っていう言葉を国語辞典で調べたとき、それはいくつもの意味が実はあるっていうんです。国語辞典を見た場合ですけども、例えばそれは時に人間に危害を加えるような、聖書的に見たときに悪魔的な存在を指す場合も実はあるんです。あるいは天皇陛下を指す場合もあります。あるいは雷を指す場合だってあるそうです。神といっても、また最近では神がかったような特別なテクニックを持った人物のことを何々の神などと表現する場合だってあります。でも私たちクリスチャンが神様というふうに口にした場合、それは間違いなく天地万物すべてを作られた誠唯一の神様だけを指すわけです。そうですよね。そこに神様という名前がついていれば、どの神様を信じてもいいんだというふうなものでは決してないはずであります。また私たちが信じると言った場合も、その意味するところは世間一般の方たちが言うような意味合いとはかなり違うんじゃないでしょうか。まあ、そのように聖書の御言葉が意味する正しい内容はいくつもあるんじゃなくて、基本的には一つだけ、つまり聖書の正しい解釈は基本的には一個しかないというのが正しい理解です。だから今日の御言葉は、私たちに対して聖書の予言は皆人の私的解釈を、その人の好き勝手な理解をしてはならないと、正しい解釈だけをしなければならないということを教えるわけです。と言いますのは、聖書の御言葉には私たちが伝えるべき本当の正しい意味があるからです。その本当の意味、つまり正しい解釈と正しい理解とは、私たちの永遠を左右するほど重要な教えであるからです。そうですよね。いいですか皆さん、神様は私たちが知っても知らなくてもいいような、どうでもいいような内容をこの聖書の御言葉を通して教えてくださってるんではありません。そこには明確な指示や指摘や教えがあるわけで、それを私たちは決していい加減に扱ってはいけないんです。そうですよね。またどうして私たちは聖書の御言葉を学ぶのか、その2番目の理由、それはこの聖書の御言葉が私たちに祝福というものをもたらしてくれるからです。聖書の御言葉は私たちに本当の祝福をもたらしてくれる。この聖書の御言葉は私たちのことを何よりも愛してくださった神様からのメッセージであります。それゆえに、私たちがこのメッセージを真剣に学ぼうとするとき、その人には神様からの祝福が与えられます。そのことを確認していきたいというふうに思います。どうぞ皆さん、できましたら今度は第2テモテの3章の御言葉を開けてみてくださいますでしょうか。第2テモテの3章の御言葉、新約聖書の新改訳の第3版でしたら416ページになるかと思います。第2テモテの3章の12節以降です。第3版でしたら416ページですけれども、そこの12節以降をちょっとご覧くださいます。12節以降をご覧くださいますと、こんなふうに記されています。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし悪人や詐欺師たちは騙されたりしながらますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの 人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。ついさっきも、簡単に短く引用させていただきましたけども、ここの16節に聖書はすべて神の霊感によるというふうにはっきり記されてあります。だから聖書の御言葉は私やまた皆さんにとって有益なんです。でもその少し前の15節に注目してくださいます。15節、そこには当時エペソで牧会をしていたテモテに対してこんなふうに記されています。あなたは幼い頃から聖書に親しんできた、そして聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する救いを受けさせることができるって。つい先ほど見たように、この聖書の教え、その理解というのは私やまた皆さんの永遠を左右するものです。この聖書の教えを私たちが理解し、それを信じるかどうか、受け入れるかどうかで、その人が救われるかどうかが決まります。皆さんの覚えてくださってます？つい先ほど引用した御言葉の第二ペテロの3章にこうありましたでしょう。あの使徒ペテロがパウロの書いた手紙のことについてこんなふうに言うわけです。無知な心の定まらない者たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いていますって。いいです、皆さん、聖書の御言葉は私たちに神様からのメッセージというものを明確に伝えてくれています。でも神様からのメッセージはそれゆえに厳しく、時には残酷な選択を皆さんに迫ることもあり得ます。聖書からのメッセージを正しく理解し、それを正しく受け入れた者たちに与えられる祝福は救いであります。罪の裁きからの救い、罪の力、罪の支配からの救いが救われた者たちに与えられる祝福であります。でも神様からのメッセージを真剣に聞くことをせず、またそれを正しく受け入れなかった者たちに訪れるものは滅びであり、永遠の裁きであります。だからここの御言葉も私たちに警告を発してくれているんです。聖書の御言葉を曲解、つまり曲げて理解してはならないって、自分の好き勝手にいい加減に理解してはならないって、そうじゃないでしょうか。ここの、まあ、このように聖書の御言葉を聞き、それをどのように判断するかが、その人の分岐点、大きな大きな永遠を左右する分岐点となるんです。例えばあの有名なローマ書の10章、ローマ書の10章にもこんなふうに記されてあります。ちょっとこれは聞いてくださったらいいんですけども、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。最後17節で信仰は何から始まるって教えられてありました。聞くことからですよね。そしてまたその聞くことはキリストについての御言葉による、そう記されてありました。私たちは皆この聖書の御言葉を聞くことによって、そうしてその御言葉の中のキリスト、つまり救い主についての御言葉を理解し、そのキリストを信じ受け入れることによって救われたんです。そうですよね。私たちの中の誰一人生まれながらに救われていたものだとおりません。たとえクリスチャンホームに生まれて、 それこそ生まれる前から教会に通っていたとしてもであります。たとえ教会に多額の献金をして、あるいは教会にたくさんの奉仕をして教会に貢献してくださったとしても、でもだからといってそれで救われることなどありえません。私たちが救われるためには聖書の御言葉、特にキリストについての正しい理解というものを外すことは決してできません。だから私たちには聖書の御言葉が必要なんです。聖書の御言葉は私たちに救いをもたらしてくれるだけではありません。御言葉は私や皆さんにクリスチャンとしての成長、つまり霊的な成長ももたらしてくれます。例えば先ほど引用した第2テモテの3章16節17節、まあ、特に17節ですけども、そこにこうありましたよね。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためですって。ここの御言葉は聖書の御言葉が神の霊感によるもので書かれたがゆえに、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益だということを教えてくれていました。これをひとまとめに言うと霊的成長であります。そして先ほど17節、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためだって。つまり私たちが神様の働きをするにあたって十分に整えられたものとなるために必要なものは聖書の学びだけであって、聖書の正しい理解や御言葉に対する純粋な思いこそが必要なんです。どうぞ皆さん、もしできましたら第一あのペテロの2章の2節も開けてみてくださいますでしょうか。もう覚えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。第一あのペテロの2章の2節、そこにはこんなふうに記されてあるんです。ちょっとお読みしますね。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ここの御言葉もまた聖書の御言葉の重要性について教えてくれています。でも皆さん、ここの御言葉ってどうしてこんな大事なことを言うのにわざわざ例えを使って説明してくれてるんだと思います？ただ単に純粋な御言葉を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですっていうふうに言ってもいいわけじゃないでしょうか。違います？言わんとすること同じですよね。実はここの御言葉がわざわざ例えを使っている理由を私はこんなふうに考えています。それは聖書の御言葉がいかに私たちにとって重要であるかということをできるだけ分かりやすく使徒ペテロが説明するためであったではないかと。どういうことかと言いますと、ここでペテロが聖書のことを、まあ、ある意味わざわざ御言葉の父というふうに言ってミルク、まずおっぱいに例えているわけですよね。もしも御言葉を何かの食べ物に例えたかったんだら、だったんだったら別にミルクでなくてもよかったはずです。そうですよね。でもここでペテロはおそらく私たちクリスチャンのことを生まれたばかりの血の御子に例えたかったんです。というのは私たちに成長に、私たちの成長に必要なものが聖書の御言葉以外にないということを訴えたかったからではないでしょうか。皆さん、ここでわざわざペテロは生まれたばかりの血の御子なんていうふうな表現をするわけです。生まれたばかりの血の御子って何を口にします？何によって成長します？離乳食なんていうのも生まれたばかりの血の御子にはまだ早すぎて口にできませんよね。生まれたばかりの血の御子が口にできるのは唯一お母さんからのおっぱいです。それだけが生まれたばかりの赤ちゃんが口にできる、成長できる唯一の食べ物ですよね。そのことをペテロはここで教えたかったんじゃないでしょうか。私たちに必要なのは、私たちの霊的には成長に必要なのは聖書の御言葉以外にないんだって。違いますかね。それ以外にここでこの御言葉がわざわざこの第一あのペテロの読者のことを生まれたばかりの血の御子のようになんていうふうな表現を使った納得のいく説明があるでしょうか。生まれて間もないというのはこの当時に救われたクリスチャンたちが皆救われて間もないというふうに解釈することもできます。 でもそれであっても言わんとすることは同じです。彼ら当時のクリスチャンたちが成長していくために必要であったのは混じりっ気のない純粋な御言葉の父だけだったんです。確かに苦難や試練が用いられて彼らが成長させられていくこともあり得ます。でもそれも聖書の御言葉があってこそであります。だから私たちクリスチャンには聖書の御言葉が必要なんです。でも現代のキリスト教会では実に残念な傾向があります。それは聖書の御言葉を正しく伝えるべき説教者があるいは牧師たちが聖書を間違って解釈してでそのことに気づいていないからです。いわば聖書の御言葉に私的解釈を施してそれを言い広めてしまっているんです。例えばその一番良い例が、まあ、そのいくつかの中の良い例が先ほど見た裁いてはいけませんという御言葉です。一体どれほどの牧師たちがこの御言葉をそのまま表面的に受け取ってクリスチャンはいついかなる場合も人を裁いてはならないそんなふうにそのような教えを広めてしまってるんでしょう。つい最近私がインターネットで聞いたメッセージでは牧師先生がそのようにおっしゃってました。私たちクリスチャンは人を裁いてはいけない、裁いてもいいのは魚だけだって。でそこでこう大きな笑いが起こるんですけども、それともう一つ多くの教会で間違った教えが言い広められてしまっているのはイザヤ書の43章の私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというあの有名な御言葉です。今この御言葉ほど多くの教会で間違った理解がなされそのせいであまり聖書的でない影響を及ぼしてしまっている御言葉もそう多くはないというふうに思います。現代多くの教会ではこの御言葉を持って未信者の方たちに対して神様あなたのことを高価で尊いとおっしゃってくださっています。神はあなたに本当の価値を見出してそのためにイエス様を使わせてくださったんです。神様あなたのことを愛しておられます、どうか早くに誠の神様を信じ受け入れてください、そのようなメッセージが語られています。でもどうでしょう、本当にそのメッセージを聖書の御言葉は発しているんでしょうか。もうこのことについてはかなり以前にもお話をさせていただきましたけれども本当に大切なことだと思いますのでもう一度お話をさせていただきたいというふうに思います。どうぞ皆さんもしできましたらその御言葉が書かれてありますイザヤ書の43章というところちょっと開けてみてくださいませでしょうか。イザヤ書の43章旧約聖書 の第3版でしたら1194ページになります。イザヤ書の43章旧約聖書の1194ページ、いいですか、皆さんもうお分けになってくださいました。ここの1節からしばらく4節までお読みしたいと思いますけれども、こんなふうに記されてあります。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。こんなふうに続いていくわけです。一体ここでは何が語られてあるんでしょう。またこのここの御言葉の私的解釈でない正しい理解とはどういったものなんでしょう。まずここの一節でヤコブよとかイスラエルよとあることから明らかにここの御言葉はイスラエルの民、まあ、ユダヤ人に対して語られたメッセージであるということがわかります。だから一節の後半からこうあるわけです。私があなたをあがなったんだとか、あなたが水の中を過ぎるときもとか、川を渡るときもとか、火の中を歩いてもなんていうふうにあるわけです。これは神様がユダヤ人たちになされたさまざまな困難があっても、神が、私があなたと共にいるっていうその約束であります。実際にこれ以前に、この御言葉が語られた以前に、ユダヤ人たちはエジプトの奴隷であった状態から解放されて、つまりあがなわれて、 モーセたちは紅海というその水の中をくぐらされました。水の中を過ぎるという言葉もありますけれども、ヨシュアたちはあの主の箱を担いでヨルダン川を難なく通ることができましたよね。川を渡るというようなことももうここに書かれてありました。またこの時代より若干後の話なんですけれども、あのダニエル記の3章にはシャデラク、メシャク、アベデネゴが火の燃える炉の中で助けられたという出来事がありました。まさしくここで教えられてある通りのことがユダヤ人たちの中で起こったわけです。そうしてその後3節で教えられてあるのは、この神様こそがイスラエルの神であり主であり、また救い主であられるという話です。つまりこのイスラエルの民はこの神様によってあがなわれたわけであります。だから神はエジプトよりもイスラエルのことを優先されたっていうんです。その後に書かれてあるクシとセバっていうのはエチオピアのことで、少し後のイザヤ書の45章の14節にもこんなふうに記されてあります。イザヤ書の45章の14節、主はこう仰せられる、エジプトの産物とクシの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っていう神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいないって。このように神の導きのうちにイスラエルが回復され、イスラエルが他の国よりも優先されるということをこの御言葉は教えるわけです。そしていよいよ4節、私の目にはあなたが後悔に立っており、私はあなたを愛しているという言葉が続くわけです。あなたというのは誰を指しているんでしょう。明らかにイスラエルの民です、この当時の。ですからその後に続く人をあなたの代わりにしというのは、エジプトやエチオピアをイスラエルの代わりにしたということで、国民をあなたの命の代わりにするのだというのは、そういった国々とイスラエルの 国々の民のことなんです。ですからここで神がおっしゃる私の目にはあなたは高価で尊いとは、明らかに旧約時代のイスラエルに対して言われた言葉で、今も神様はイスラエルという国を特別に導いておられます。またあなたは高価で尊いという言葉もエチオピアやエジプトと比べて対してのイスラエルに対して向けられた言葉であって、決して全ての人間の命が尊いとか神様が価値を見出してくださったなんていうことを聖書は教えようとしていません。それよりもむしろ言うなれば、神の愛にはある種の区別があるんだって。神はイスラエルの者たちのことを他の国々の民よりも特別に愛しておられるっていうことをここの御言葉は教えてくれているんじゃないでしょうか。ここの御言葉から自然に出されるべき適用というのは、神様はご自分があがなわれた民をより年頃により特別に扱ってくださり、神様が価値を与えてくださるということです。簡単に言うと、救われる前に比べると神を知って救われた後の方が神の前により価値のあるものとなるということです。価値があるから救われたと多くの教会は教えますけれども、そうではありません。神が救ってくださったから初めて価値あるものとされたというんです。理由は神様なんです。私もそして皆さんも神様によって救われました。かつてはあのエペソの2章が教えるように、自分の罪と罪過との中に死んでいたものだって、生まれながらに身怒りを受けるべき子らだって、そうエペソ書は教えますよね、御言葉は。それが神様が救われて救ってくださって初めて生きるものとなることができたんです。そこでようやく初めて神様に用いていただけるものとなったわけであります。そうじゃないでしょうか。でも悲しいことに、現代のキリスト教会ではイザヤ書の私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていうその御言葉をばかり引用して、そこから私たち人間の価値というものを全くないというわけではありませんけども、でも強調しすぎる傾向にあります。面白いもので、ここの御言葉を引用している教会というのは、看板を見てもあるいは小冊子を見てもホームページを見ても、ほとんどの場合、ほとんど全ての場合で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると ていうところで止まってしまってるんです。同じ4節でありながら、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだっていうところはほとんど引用されないんです。でそこから発せられるメッセージは、だからあなたはあなたのままでいいんですよって、何にも変わらなくていいんですよって、あなたは神の前に特別な尊い存在なんですからっていうメッセージが語られて、肝心の私たちが抱えている罪の問題や神の前に必要な悔い改めっていうものがなおざりにされている場合が多くあるんです。またこのイザヤ書の御言葉から、私たちに価値があるがゆえにイエス様がご自分の命を犠牲にして救いを用意してくださったっていうふうな考えになりますとね、それは神様の偉大な愛や私たちが計り知ることのできない恵みっていうものを過小評価してしまうんじゃないでしょうか。だって皆さん、私たちの側に救われるべき価値があって、そのためにイエス様がご自分の命を犠牲にしてくださったとしたら、イエス様の行為っていうのは果たして恵み深い行為なんでしょうか。例えば1万円の品物を1万円相当の品物と交換したとしたら、それって本当に恵みなんでしょうか。違いますでしょ。神様のしてくださったことは救われ、あ、すみません、裁かれて当然の私たちを、言い換えれば全く価値のなかった私たちのことを、罪のゆえに裁かれて当然の私たちのことを、罪のないイエス様がそれこそ尊い命を犠牲にして救い出してくださった、贖い出してくださった、交換してくださったっていう、それこそが恵みじゃないですか。たった1円の価値さえもなかった私たちを救うために、例えば1万円とか100万円とか、そういった価値あるような高価なものを支払って贖い出してくださったから、だから神様の行為が恵みであり、それこそが尊いことなんではないでしょうか。このように現代のキリスト教会が語っている、あなたは高価で尊い、神はあなたに素晴らしい価値を見出してくださった、あなたは価値があって、神の目からは高価で尊くて、そして愛されているっていうふうなメッセージは、聖書の言葉や聖書の表現を使ってはいても、聖書的な的をいたバランスの取れた正しい聖書のメッセージではありません。そのようなメッセージは間違っているばかりか、キリストの体である教会から神の証を奪うことになりかねません。神様の用意してくださった救い、福音のメッセージを、また神様の恵みの価値を落としてしまうことにもなりかねません。そうじゃないでしょうか。興味深いことに、今から2000年近く前に、もうこういった潮流が、こういったことが起こってくるであろうことをパウロが予言してくれています。もう聖書の箇所皆さんお分けになってくださらなくていいんですけども、第2テモテの4章の御言葉であります。第2テモテの4章の御言葉、こんなふうに、まあ、2節以降で続くわけです。御言葉を述べ伝えなさいと、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、というのはここからですけども、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいって、まさしく今の21世紀はそのような時代になっていると言えるかもしれません。というのは、あまりにも多くの方たちが、神様がこの聖書の御言葉を通して何を教えようとしてくださっているのかということではなくて、自分にとって都合のいいことを聞き出そうとしてしまっているからです。多くの聴衆たちが、つまり多くのクリスチャンたちが、果たしてこの聖書が何を語ってくれているのかということよりも、自分が聞きたいメッセージを、自分の価値をより高く評価してくれる、見出してくれると思われるような、そんな風な、まあ、ある意味安っぽいメッセージを好んで、そのために牧師を、あるいは教会を襟好みする傾向にあるからです。今日このメッセージを聞いてくださっている皆さんには、自分の聞きたいメッセージではなくて、果たして神様がこの御言葉を通して、聖書の御言葉を通して何を語っておられるのか、 それを正しく解き明かしてくれる教会を選んでいってくださいますようにお願いします。私が今多分一番感謝していることは、ここの教会がそういったことを私に教えてくれたことです。どうぞ皆さんには引き続きここの教会にあって、神様からのメッセージを襟好みすることなく、真摯に神様からのメッセージに耳を傾けてくださって、そして神の前に正しい応答をしていってくださいますように心から願います。最後にお祈りを持って今日のメッセージを終わらせていただきたいと思います。愛する神様、今日こうして私たちが共に聖書の御言葉を学び、また共にあなたの御言葉の前にへり下ることをできましたことを覚えて心から感謝申し上げます。本当に神様、あなたは私たちに分かるようにこの聖書の御言葉を私たちに送ってくださいました。私たちはそれを正しく受け取ることができます。神様の与えてくださった知恵により、また神様が私たちに与えてくださった助け主なる聖なる神様の導きによって、私たちはこの聖書の御言葉をしっかりと正しく理解しなくてはいけません。でも神様、実は多くの教会が今簡単に聖書の御言葉を理解して、その書かれている文脈や意図を背景を無視して、自分たちの聞きたいメッセージを自分たちの耳に聞き障りの良い、そのようなメッセージを好んで聞く傾向にあります。教会も神様が御言葉を通して語ってくださっている厳しい正しいメッセージではなくて、多くの人が聞いて喜ぶような、多くの人が聞いて集まってくれるようなメッセージを語っていく傾向にあります。でも神様、それが果たして生まれながら御怒りを受けるべき、私たちが聞くべきメッセージでしょうか。罪に汚れ、この生かされている間も罪としっかりと対峙し、罪と戦って罪との誘惑に勝利していかなければいけない、私たちが聞くべきメッセージでしょうか。私たちが聞くべきメッセージは、あなたが与えてくださった御言葉を正しく取り継いでくれることのでき、取り継いでくれる教会の、あるいは牧師先生の御言葉であります。神様、どうぞ私たちがそのような襟好みをするんではなくて、御言葉を正しく理解しようとまずは心がけていくことができますように、そうして自分の聞きたいことを好き勝手に聞こうとするんではなくて、神様、どうぞここの御言葉が語っていることを私に教えてください。どうぞ私に与えてくださった助け主なる聖霊なる神様の導きによって、私がこの御言葉を正しく理解できるようにしてください。そして私たちが理解できたその御言葉を正しく実践していくことができるように、弱く愚かな私を励ましてください、助けてくださいというふうに祈り、歩んでいくことができますようにお導きください。どうぞ今この祈りを共に祈ってくださっている皆さん、お一人お一人を神様がこの一週間も用い、これからも清め、この世の中にあってキリストの証人として用い続けていってくださいますように心からお願い申し上げます。すべてを神様の御手にお委ねをして、このお祈り尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。